こてつワールド。本日は、大阪の病院とですね、広島と丹波のですね、こう3箇所、あ、指2本でしたね、3箇所、ここですね、3箇所をつないで、はい、お話を、ね、お聞きします。まず今日の出演者ゲストのご紹介させていただきます。このね、 YouTube 見た人はね、ちょっと分かるかと思います。画面下に出ております。一番右側の黄色い T シャツを着た人が、森重さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。はい、その隣が遠藤先生、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。その隣が、にゃんこさんでしたね。こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それからですね、画面、今度は上へ行きましてですね、広島でございますね。元気な子さんが2人なので、元気さんからどうぞ。
はい、はい、変わらない変わらない元気です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。きなこさんですね、
こんばんは。はい、きなこです。こんばんは。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。このね、3箇所をつないでですね、今日はお話を伺います。まずですね、森重さん、森重さん今おってやとこはどこなんでしょうかね。場所は
病院なんですよ。
ほんまでか。病院の患者がそんな、よくズームさせてもらいましたね。
そうですね、
本当ですね。ちょっと普通考えられないんですけど、ちょっとするとお隣にいらっしゃる先生が OK を出したんでしょうか。
そういうことです。
すごい病院ですね。ちょっと遠藤先生に、じゃあ早速ちょっとお話聞かせてもらっていいですか。
はい、お願いします。
あれ、遠藤先生今いらっしゃるのは、これは病院なんていう病院ですか。
はい、国立病院機構の大阪利根山医療センターという病院ですね。大阪利根山に刀の根っこの山というふうに書くんです
ね。はい、なんとその医療センターのひょっとしたら病室からということですかね。
病室ですね。はい、
よくそんな病院が許可出しましたね。
いや、一応許可もらってやってます。
そうですか。いやいや、こんなひょっとしてラジオで聞いた人、そんなんできるんやったらうちもやらしてほしいわっていうところはね、もう続々電話殺到すると思うんですけど、今特に病院は患者さんのそのお見舞いに行くのも大変じゃないですか、コロナでね。まあもう来てもらわんでよいって言われるところがほとんどなのに、まあこれまあインターネットやからこそ、この私が大きな声で喋ってもね、椿が飛んでいかないので大丈夫なんですけど、これまたえらい、これ病院側としてはもうね、清水の舞台が飛び降りるような決断ではないかと私は思ったわけなんですが、遠藤先生、これ後で処分はされないんでしょうか。
まあ大丈夫
です。大丈夫ですか。これがラジオで流れて問題にならないように私も祈っております。はい、ちなみに遠藤先生はご専門は何なんでしょうか。
脳神経内科になりますね。
あ、脳神経内科ですか。私脳神経内科といってもよく分かりませんけども、そこに入院されているのはひょっとして森重さんなんですか。はい、森重さん、よく入院してる患者の立場でよく先生にラジオ出ようなんて言えましたね。すごいですね。
すごいですね、本当ね、前回に続き。
はい、森重さんの心臓には私だいぶ毛が生えてるんではないかと思いますね。はい、
ね、
はい、で 森重さんのお隣に今ね遠藤先生座っていただいて、その隣にあのにゃんこさんが座ってらっしゃいますが、これはひょっとして、はい、あの森重さんの、入院されてるベッドの上と考えたらいいんですか？
その通りです
あのねラジオを聞いてる人にはね全くこのシチュエーションがね全然見えないでちょっと私あの言ってますけどね、あの実はねあのラジオのお聞きの方に簡単に説明すると、今日あの丹波の805丹波はですね、大阪にありますこの利根山医療センターの、森重さんが入院してる病室のベッドの上に実は入院されている森重さんと、先生であります遠藤先生と、それからにゃんこさんですかね、3人ベッドの上に座られて、実はお話をねお聞きしているわけで、これはちょっと これあの未だかつてあのラジオでこんなあのことは初めてでございますので、私もこの画期的な出来事にですねもう今日はもう夜も眠れなくなるんじゃないかと興奮しております。はい、そんなことを言っておきながら、あの、にゃんこさんはあのもうなんか退院されるということなんですけども、
明日退院なので、
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。いい思い出になりました。
そうですね、まさかゆっくり静養してるにもかかわらず、なんか森重さんが強引に引っ張ってきたんではないかと
明るい恵子さんのおかげで楽しい入院生活を送ってます
そうですか、まあね、そうやっぱりね心で思ってなくてもやっぱりからね言っていただくとラジオとしてはねありがたいですね、はいはい、そんなところからねお話を聞いておりますが、広島の、元気な子さん、まさか森重さんが、ね、病院から連絡が来るとは思ってなかったと思うんですけども、きなこさんいかがでした連絡が来て。
いやーもうやっぱりですね、森重恵子さんのねパワフルさというかは素晴らしいですね。もうまあ、遠藤先生はですね本当に素晴らしい先生なんです。まあ、こうやってですねラジオに出てくださることはもちろんなんですけども、先生としても本当に素晴らしい、こういうのは技術とは言えない、なんていうのかな、お医者様でいらっしゃって、もう日本全国に先生をしてた慕ってらっしゃる患者さんがいらっしゃるんですけど、でもその先生をですね、こうやってラジオに引っ張り出す力があるのはやっぱり森重恵子さんならではというね。いやもう本当に患者さんが先生のところにっていうのはもう私たちもいっぱい聞いてるんですよ。本当北海道からに沖縄でも全国から集まってらっしゃるんですけど、先生を引っ張り出した人は森重恵子さんだけじゃないかということで。
予測不可能ですね。
そうですね、素晴らしい人です本当にすごいと思います。
すごいですね、これは本当に画期的な、じゃあもう番組にね先生が出ていただいて本当にありがとうございます。先生そんな忙しいのにすいません、こんなつまらないラジオに出ていただいて、はい、いやそんなことないですね、はい、先生ちょっと質問なんですけど、先生、森重さんも私もですね実は丹波市、兵庫県の丹波市ってところが出身なんですけども、はい、遠藤先生って丹波市とか言ったらどこにあるかご存知ですか？
はい、まあ大体はですけれど、
はい、
まあちょっと北の方ぐらいのところですね。
まあそうですよね。まあ来る用事多分ないと思うんですけども、この兵庫県の北の方真ん中あたりになるんですけどね、丹波市とかこう通過されたり。こっちの方来られたことありますか？
丹波笹山市の方は、うんうん、知り合いの先生がいて遊びに来たことあるんです。
あ、そうですか。ちょうど今ね一番秋のね良い時なんですよ。黒豆とかね、栗とかね、全くめっちゃ高いんですけどね、まあ秋の山菜が有名なところなんでね、また来ていただきたいと思います。
収穫に手伝いにちょっと行ったことがある。
あ、そうですか。 あの遠藤先生はご出身はどちらなんでしょうか。
僕はあの東北の秋田県です
。えらい遠いとこから大阪の方へね出稼ぎに来られてご苦労さんです
大学は大阪なんで。
あ、そういうことか。ほんならまあね、じゃあもう大学を出られてからずっと大阪に住み着いてらっしゃるんですか。
あ、ほぼそうです。
ほんならまあこちらの方のね、あのお友達もだいぶ増えてらっしゃることやと思うんですけども、はい、ね、あの元気な子さんのお話はもう全国からね、遠藤先生目当てに、ね、患者さんが集まってらっしゃるということなんで。
これはだいぶ大げさですけど。
いやいやいや、本当ですよ。いや、もう本当にですね、先生はあの素晴らしい治療もしてくださるんですけど、やっぱりあのパーキンソン病はなかなかね、今の完治のあの決定打がないので、あの長いあの先生と患者さんが長いお付き合いの病気なのでですね、あの先生の技術とか治療法のみならず、その先生の人柄、あの元気さんもそうなんです、いつも言うんですけど、やっぱり先生のお人柄っていうのがすごくやっぱりあの患者さんそれぞれとにとって大事なんですね。だからやっぱりそのそういったところを全て含めたところで、やっぱり先生をね、慕っておられるんだろうなっていうのは、私たちもですね、あのとってもよく感じているところなんですけれども、あの本当のことなんです
ね。あの、ね、まあ、ラジオの機能皆さんもね、そんなすごい先生とよううまいことつながしてもらった、本当にね、あの森重さんに感謝でございます。ありがとうございます。それじゃあですね、あの遠藤先生の方からですね、リクエスト曲をお聞きしておりますので、遠藤先生紹介してもらってもよろしいですか。
はい、僕学生の頃からのファンなんですけど、山下達郎で高気圧が。
滑らかな白い砂はため息の照り返し、しなやかな南風は舞い上がる長い髪
曲ですね、やっぱりね。
私も実はですね、山下達郎のラブランドアイランド大好きなんですよ。
ああ、さんも山下達郎好きなんです。
あ、そうですね。
ほんならまあねえ、選曲でしたね。
先生はなんかあのね、半大の時にグリークラブですかね、あの音楽の、うん、お歌の方のクラブで、大変上手だったっていうお話を伺ってるんですけども、山下達郎だからぴったり、多分お歌いになったらものすごくお上手なんじゃないかという気がするんですけれども。
なるほど。今日はね、あの歌っちゃうとね、ちょっと事務所の方からね、あのお誘いが加わると困ると思いますので、多分それで控えられたのではないかとね、このように推察させていただいてもよろしいですか、遠藤先生。
あ、そういうことでお願いします。
はい、 それではですね、まあ、そういうことでですね、多分この歌についてはですね、この元気な父さんはね、もうプロですからね、ちょっとプロの、ね、お話をちょっと、ね、お聞きしたいと思います。あのラジオの皆さんもね、元気な子さんというと、私もね最初勘違いしたんですけど、元気な子っていう人がいてるのか、グループの名前がなんかよく分からなかったんですけども、そのあたりをきなこさん一言で説明できますか。
はい、私たちあの元気な子という音楽ユニットなんですけども、元気、うんときなこの夫婦のユニットです。2人で音楽を作っています。
はい、で、せっかくでございますのでラジオを皆さんにね、はい、こんな歌作ってますということで、今日の一押し一曲ご紹介していただいてよろしいですか。
今日の一曲はですね、パーキンソンブルーという曲でして、歌詞はですね、恋愛の歌詞に曲を聞こえるんですけども、実はパーキンソン病の症状を歌詞に散りばめた内容になってます。聞いてください。
ということはこれを聞くとそのパーキンソン病の、まあ、少しはちょっとどんなんかなっていうのが聞いたら分かるような曲を目指して作られたんですか。
そうですね、うん、はい、もともとですね、パーキンソンブルーっていうのは大阪府支部の方が考えられた言葉なんですね。で、その大阪府支部の方がパーキンソン病のことを象徴すること色としてですね、パーキンソンブルーっていう言葉をお考えになって、その言葉にですねすごく感銘を受けて、なんて綺麗な言葉を考えられたんだろうっていう、そのインスピレーションからパーキンソン病の、まあ、切なさとか悲しさとか愛しさとか美しさとか、そういったものを、美しさは、まあ、パーキンソン病の方々の本当にこれはもう遠藤先生よくご存知で、先生方もよく言ってくださるんですけど、パーキンソン病の人って本当に心根がいいということで、そういう病気だっていうふうに言ってくださるんですね。そういったことを表現できたらなっていうことで作ったのがパーキンソンブルーです。
うん、あとね、音的に言うとですね、実は私もこの今までよりはワンステップ音作りがレベルアップしてると思うんですよね。お、はい、っていうのは音源をですね、高い音源を買って仕込んだ曲ですので、割となんて生の音に近いと思います。
止まぬ悲しみ、動かない切なさ、過ぎてゆく人波立ち尽くす、溢れてるため息、止まらない切なさ、ここにある悲しみ震えてる、あなたに会いたくてブルーだけど会えなくてブルー、傘の波乱して濡れている、ゼブラゾーンの真ん中で立ちすくんでいる、
いや、ええ曲ですね。これは元気さんかきなこさんか どちらが作詞作曲とかなんかいつも決めてはるんですか。
それぞれはきなこの方で、
はい、
私が音を作ってますね。
あ、そんな、まあお二人で作られた曲ということでね。
そうですね。
ありがとうございます。これパーキンソンブルーですか。これ聞こう思ったら今 YouTube で検索したら出てきますかね。
はい、で出てきますね。
はい、
でそれこれいろんなところにリンク貼ってもらってまして、
はい、
大阪府支部のパーキンソン病友の会 大阪府支部のホームページにもリンクが貼ってあります。他にもいくつ個人のホームページにも貼ってあると思うんですけども、
はい、
まあ、結構なんていうかな、可愛がっていただいてる曲ですね。
はい、
はい、
わかりました。じゃあこの805丹波もね、このホームページと YouTube アップした時にですね、リンク貼っておきますので、ね、
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。あと実は、元気な子さんが作られた曲で、富山医療センターのスタッフがなんか歌って踊ってるなんかあるらしいじゃないですか。この辺を、森重さんに聞いた方がいいですかね。はい、なんかちょっと説明が難しいかもしれませんので、まずですね、そうですね、きなこさんにお聞きしますけども、実は広島の子どもさんが、作詞されたんですかね。
そうなんです、はい、秋田方の、中国山地の真ん中の方の、 小さな学校なんですけど、はい、そこの子どもの、 5年生が全員でですね、うん、詩を書いて、はい、それを歌詞にして、先生から歌を作ってくださいっていうことでですね、
はい、
お願いがあって作ったのが、うん、みんなが笑顔っていう歌なんですけれども、
はい、
それが原曲です。で、うん、それに対してですね、私が全部言っちゃっていいんですか。
はい、どうぞどうぞ、はい、
いいですか、はい、それをですね、なんと遠藤先生が歌ってくださって、
はいな、
でもこれもですね、森重恵子さんのお力でですね、
はい、
先生が歌ってくださることになって、もうみんな大喜びしたんですけれども、
はい、
でそれに対してまたリハビリの先生がですね、体操も作ってくださって、で森平恵子さんとお友達が体操をしているのをプロモーションビデオとして、はい、今 YouTube にもアップして、もうみんなで、私たちもですね、みんなで踊っているというか、体操しているというか、そういったことになっています。
なるほど。これは皆さんが踊ってらっしゃるのを見ようと思って、これもやっぱり YouTube で検索したら、富山医療センターで検索したら出てくるんですかね、
うん、そうですね、
はい、私はこれはですね、実は私だいぶ苦労したんですけども、自分自身でもいいできたと思います。
あ、
これはね、
なるほど。そしたらですね、ちょっとお声の方ですね、遠藤先生、なんか実はこっそり YouTube デビューしているということを今ね聞きましたからね、その後芸能事務所からだいぶオファーがあったんではないですか、遠藤先生。どうですか。
大丈夫。
大丈夫ですか。はい、なんかね、そっちの方が忙しくなるとね、困る患者さんもいるようなんでね、そちらの方は断っていただいて、で病院の方に宣伝していただきたいと皆さんおっしゃってますので、はい、ありがとうございます。それではまたちょっとね、病院の方の病室からね、今日はお話をね届けていただくということなので、森重さん、もうそこの病院、今回入院してから何日ほどその病室に掘ってんですか。
もう1ヶ月近くなるので、
はい、
もうそろそろ帰ろうかなと。
あ、なるほど。その病院では自分が帰りたくなったら帰らせてくれるんですか。
そう
そう。じゃあ先生が違う言ってあります
はい、ちゃんと退院許可が出てから帰る。
そうですよね、普通そうですよね。私このね、富山医療センターはなんかもう病室からね、ズームでラジオも出られるし、入退院も患者の自由だなんてことをね、ラジオを聞きの皆さんにね、植え付けると思いますと思いますのではい、そうですね、にゃんこさんは本当に退院なんですよね。自分で帰るって言ってらっしゃるわけじゃないんですね。
本当の退院です
あ、これはおめでとうございます、ね、
明日広島に帰ります。
はい、ね、ちょうど今日はね、10月の、ね、9日、ね、金曜日の今ね、 夜収録させていただいたのは、ちょうどね台風がね今接近してまして、うん、ちょっと南の方へそれたので多分ね明日広島帰りはもう、ね、うん、もう良い天気だと思いますのでね、とてもおめでとうございます。森重さんもね、あのもっと天気の良い日にゆっくり帰ってきてください。遠藤先生も天気の良い時にね OK 出したりください。はい、で、あの遠藤先生、あのね卓球もまたこれねうまいということと、あとリハビリに縁やということをね森重さんから聞いておりますので、遠藤先生の方からですね卓球のこの効能というんですかね、効果について少し伺ってもよろしいですか。
この病院にもパーキンソン病患者さんの専門病棟があります。まあ、ここがそうなんですけれども、まあ、そこに、運動療法室といって、まあ、卓球台を1台置いて、もう患者さんが、そこでね、もう自由に運動できるように入ってます。で、まあ、僕自身も患者さんと一緒に毎晩やってるんです。
ありがとうございます。ごめんなさい先生、もうちょっと聞きたいんですけどね、時間の方がラジオの関係でごめんなさいね、ちょっと言いたいこといっぱいあるかと思うんですが、今日はですね丹波からですね、大阪の利根山医療センター、それから広島のね、元気な子さんと3カ所をね結んで、お話ししていただきまして、先生も忙しいところありがとうございました。
ありがとうございます。
またゆっくりねお話を聞きたいと思いますので、また森重さんに頼んでおきますので無理言うと思うんですけど、よろしくお願いいたします。はい、それでは今日はどうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでね、ごめんなさいね、ゆっくりお話しする間、意外とねあっという間時間来ちゃうんですよね。はい、なんか後ろから手を振ってますけどね。今日はね40分のズームのね、これは無料版で勝手にやってるのでね、はい、間もなくタイムアウトが出ましたんでごめんなさい。後ほどまた編集してですね、一旦こんなんでいいかということでね、見てもらえますので OK 出たら公開いたしますのでね、ラジオの方は顔が出ないので大丈夫と思いますので、はい、これ音源の方もね後ほど一緒に、この YouTube と同じですけど、あと曲が入るだけですけどね、はい、お送りさせていただきます。今日はどうも本当にありがとうございました。また明日のね仕事に差し支えないように、森重さん興奮して部屋の中で暴れないように。
はい、じゃあまたね。
はい、さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。